恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は今読んでいただきました聖書箇所、特にその中の有名な20節を中心にして皆さんと一緒に学びたいと思います。そのガラテア 2-20、 これは非常に大切な箇所ですし、もちろん聖書は全部大切ですけれども、クリスチャン生活にとって非常に鍵になる言葉ですので、今日皆さんと真剣に学んでみたいと思います。もう一回一緒にですね、ガラテア 2-20 を声を揃えて読んでみましょう。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。はい。先週は、ポイエ兄弟のバスケスマ式でした。ある姉妹が、皆さんそのお証にとても感動したのですが、あのような証をした後で水の中に入って出てきた時に、彼に聞きたかったって言うんですね。洗礼を受けることによって心があの瞬間に変わったんじゃないかと、その辺の気持ちを聞きたかったとですね、マイクをこの向ければよかったんですが、後で聞きましたら、出てきた時は頭が真っ白でしたと、心じゃなくして頭が真っ白になってぼーっとしてたっていうんですけども、お証で話をしましたけど、でも今週もお父さんと喧嘩したでしょ、したでしょなんて、そうですね、はい、はい、この前のお話を聞いた方はよくわかるんですけれどもですね。でも、本当にですね、バプテスマを受けて、主に従い始めるっていうことは、本当に大切なことです。イエス・キリストを信じる人は、皆、バプテスマ、洗礼を受けて、イエス様に従い始める必要があるのです。バプテスマっていうといろんな理由をつけてですね、それを拒む場合がある人がいるんですけれども、でも、イエス様を信じるっていうことは、従うっていうことと一つなんですね。信じるけど従うのは嫌。これは矛盾なんです。私の家内が、はい、あなたのことを信じてます。でも、あなたについていくのは嫌です。勝手に言って、私はこっちの道行くからっていうと、それは信じてることにならないんですね。信じるっていうことと、従うっていうこととは一つなわけです。イエス様が、そのご命令で、私を信じる者は皆、バプテスマを受けて私についてきなさい。ただ、そのバプテスマっていうと、やっぱりみんなの前で、この講壇の上に立って、証をしなくちゃいけない。あれが嫌だから、あれさえなければ私だってバプテスマを受けられるんですけど、なんていうですね、声を聞くことがあるんですけども、確かに、私はこうやって毎週皆さんの前に立ちながら、実は緊張のしっぱなしで足をガクガクさせている、そんな私ですから、皆さんもですね、証のために前に立つっていうのは大変な、苦痛苦行だっていう、その気持ちはよくわかるんですが、立派な話をしようとするから、なかなか立てないんですね。立派な話を全然必要ないんです。バプテスマの証はただ一つです。私のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださいました。私はこのイエス・キリストを信じます。ただその一言で十分です。それ以外いらないぐらい。私はイエス・キリストを信じます。その一言で、バプテスマを受ける証には十分すぎるほど十分です。ね。さあ、このバプテスマ。今日の御言葉はそのバプテスマということから一緒に学んでいきたいのですが、バプテスマって言いますとどういう意味があるんでしょう。いろんな意味がバプテスマの中にあるのですが、特に二つの意味があります。一つは、体を水の中に全部沈めることによって、葬りを表します。お葬式です。ですから、先週は、大家兄弟のお葬式だったわけです。あれ、なぜここにいるんでしょうっていう感じで、お葬式を、バプテスマを受けたクリスチャンはみんなすでに済ませたのです。あなたのお葬式はいつでしたか？私の場合は、18歳の、本当はイースターに受ける予定でした。ところが、イースターの、 その前の日に私は盲腸炎になりまして、入院して手術することになって延期させられまして、その同じ18歳の5月20日が私のお葬式でした。すなわち、バプテスマは、水の中に全部体を沈めることによって、私は死んで葬られたものですということを表し、そして、水から上がるとき、私は蘇ったものです。新しくされたものです。イエス・キリストが蘇ったように、私も蘇って新しい命に生きるのですということを、それで表すのです。葬りと復活。それが、バプテスマの持っている意味なのです。さて、お葬式で葬られるという場合、この葬られる人は誰ですか？お葬式で誰が葬られますか？この前、一番まだ新鮮ですから、大家兄弟。お葬式で葬られるのはどういう人ですか？そうですね。すでに死んだ人をお葬式で葬るんです。それまででしょ？誰かが死んだので、その結果、お葬式ということが起こるわけです。すなわち、以前に死んだのです。その死んだ死体を葬るわけです。お葬式で死んだら大変です。それは殺人罪になってしまいます。お棺の中から一生懸命、私は生きてる、まだだとですね、叫ばざるを得ませんね。死んだから葬るわけです。バプテスマを受ける人は、クリスチャンは、じゃあ、いつ死んだと言うんでしょうか？葬るんですから、その先に死んだはずですが、いつ死んだのでしょう？それは、イエス・キリストを自分の救い主として信じたその瞬間。イエス・キリストを信じたその瞬間に、クリスチャンの生涯に驚くべきことが起こったのです。ちょうど、その人間の歴史の中にイエス・キリストが誕生することによって、歴史は二つに分けられました。紀元前 BC before Christ と紀元後 AD あのドミニ主の年と二つに分けられました。キリストの誕生が歴史を二つに分けたように、私たちの人生にもイエス・キリストを心の中に迎え入れたその瞬間に、まさに紀元前紀元後というふうに二つに分けられたのです。そしてその信じた瞬間、第二コリント5章17節にあるように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。古いもの、古い私、神を信じない、神を冒涜する、神に背中を向ける、自分勝手な、聖書では肉と言いますが、この肉、この古い私は死んだっていうのです。その古い私は、イエス・キリストを信じた瞬間にもう死んだ。そして、その瞬間に、私たちのうちに新しい命、神の命が入り、イエス・キリストが入ってくださって、今までとは全く違った、神を信じ、神を愛し、神に従う、神の子供として作り変えられたのです。信じた瞬間に起こった、その古いものは死んで、新しい命に生きるっていう、その両方の出来事をバプテスマによって表すのです。私の人生にこのことが起こりました。私は死に、私は蘇りました。パウロはこの真理を今日の箇所で述べているのです。ガラテア2-20、これは信仰生活の極意と呼ばれる御言葉です。普通極意って言いますと、限られた人だけが習得する特別な境地を指すんですが、しかし聖書の場合は全てのクリスチャンが知るべき基本的な初歩的なクリスチャン生活の勝利の秘訣がここにあるのです。この御言葉に私たちが生きるとき、あなたはクリスチャンとして勝利するでしょう。この御言葉を無視するとき、あなたはいつまでも敗北をするんです。しかしこの御言葉を読むとき、パウロよ、それはあまりにも高級、上級な御言葉のように見えます。立派すぎて私にはどうも、ちょっと、叶いませんとですね、言うかもしれませんが、いいえ。これは、初級です。初歩です。これが土台です。ぜひとも、パウロではなく信仰告白、また日々の体験として生きていただきたいのです。さて、パウロはまず、今日のところで、 三度繰り返して私は死んだと告白します。19節から。第1回目の死んだは19節。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。神の定め、律法は罪ある者に対しては死を宣告します。そしてパウロは、この神の掟、律法にかなわない、その律法を破っている自分が罪人であることを認めて、私はこの律法によって死刑になりました。と、死んだ。この死んだという言葉の時制、その時間を表すこの動詞の言葉意味はですね、一回限り決定的に死にました。パウロは私は一度限り決定的に律法によって死刑になりました。死んだというんです。第2番目の死んだという告白は20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。イエス・キリストが十字架で私の代わりに死なれた。ああ、よかった。じゃあ私は死ななくていいのだ。ではなくして、なんとパウロは、イエス・キリストが十字架で死なれた時、私も十字架についたというのです。そしてここで言う、私は十字架につけられましたというこの動詞言葉は、完了形がつけられています。使われています。この完了形というのはどういう意味かと言いますと、ちょっと硬い話のようですけど、大切な、このような聖書の解釈の時に文法はとっても大切になります。すなわち、つけられました。完了形は何を意味するかと言いますと、過去のある時点で十字架に私はキリストと共につけられました。そして今もずーっとつき続けていますという意味なんです。その結果が今も続いていること、それが完了形です。さっきパウロはこう言うんです。2000年前の十字架のイエス・キリストのところに私がついて死んだっていうだけじゃない。今日も十字架を見上げると、今日も私はあの十字架についている。今現在もついていると告白しているのです。これは実に重大なパウロの信仰生活のまさに極意を開き、見させてくれるところです。パウロはそのように十字架を見上げたんです。私はあそこで、ほらご覧、私はあそこで今も死んでいる。そして、第3番目の死んだは、その後に、もはや私が生きているのではない。もう私は生きてはいない。死んでいる。三度もこのように繰り返し、私は死んだ、私はついた、私は生きていない。でもパウロ、私は死んだというその、パウロ、そこに生きているお前は一体何だと思うかもしれません。しかしパウロは言うので、その後で死んだっていう告白の後で、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いいえ。私は死にました。死んでいます。ついています。十字架に。あなたは私が生きていると見ますか？いいえ、私が生きているのではありません。キリストが私のうちに生きているのです。私のうちにイエス・キリストが来て、私の命を今イエス・キリストが生きているのです。私は全く新しくされて、以前の私に生きていたあの生き方から変えられて、私は今私に生きないで、キリストに生き、キリストが生きているのです。また、パウロはこう言い換えます。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。私は生きていると見ますか？でも、どうぞ見間違わないでください。私は全く違う生き方を生きているのです。私は以前は、行いによって生きていました。しかし、今私は信仰によって生きています。今私は、恵みによって生きています。今私はキリストによって生きているのです。私は全く違う生を生きているのです。パウロは、私はすでに死んだ。 古い私、肉なる私、自己中心的な私は死んだ。今も十字架を見上げるとそこについている私を見る。これは、パウロの生き方。そしてこれがクリスチャンの勝利の秘訣。ところが、問題はです。あの十字架を見上げるとあそこにキリストと共に私も死んだというのですが、昔流行った歌に死んだはずだよ、おとみさんという歌がありました。ね。春日八郎さんが歌った、もう本当に一世を風靡した歌ですけど、あれはまさにクリスチャンの歌です。死んだはずだよ、横山さん。ね。私はあそこで十字架でキリストと共に死んだはずなのに、生きていたとは、まあ、その後言わない方がいいんですけども、ちょっと信仰的でない言葉は続くんですが、死んだはずなのに、問題は死んでない私。すぐに鎌首をもたげてくる、この自我、肉の思い。この死んだはずの私が、ムラムラーっと生きて、そして我が物顔に生きてしまう、この、現実は一体何なんでしょうか。肉、自我、これが私たちのうちに鎌首をもたげるとき、これはどのように私たちに働きかけ、どのような顔で生きるのでしょうか。同じこのガラテヤの5章の19節から後に、その肉の性質がなしてしまう様々な行動のリストが出てきます。自分自身をその御言葉に照らしてみたいと思うのです。339ページ5章の19節から後に、肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。肉の行い。肉が私たちのうちに、鎌首をもたげ、肉の性質が私たちを支配するとき、このような身を結んでいくっていうのです。ですから、私たちクリスチャンは、肉が今私の心の中に鎌首をもたげて、肉が私たちを今突き動かしているのだ。これは肉なのだっていうことをですね、敏感に察知する能力を失ってはならないです。これは肉なのだ。これは私の性質であって、これはどうしようもないのです。これが私なんですと、開き直らないように。クリスチャンが肉の性質を、これが私の性質なのです。どうしようもないのです。治らないのです。と言うなら、それは敗北ですし、自らを本当につまずかせていることです。ああ、こうしたことは、主にある私にとっては、あるべき姿ではないのだと、私たちはそれを敏感に痛みとして捉えるべきです。心がチクチクチクチク刺される。これはとても大切なことです。礼拝に出たときに、席を聞きながら、また御言葉を開きながら、心がチクチク刺される。これはとても大切なことです。牧師はなんだか私に当てこすりで今日話してるんじゃないかなんてですね、怒らないでください。牧師は当てこすりで決して話をすることはできません。そうでなくして、本当にですね、刺されて、チクチクチクチク刺される説教の聞き方は正しい聞き方です。それを恨まないで、そうではなくして、ああ、神様が今私の心に刺して、敏感な心を私にくださっているのだ、感謝だ。肉っていうのは本当に厄介な性質です。私たちは誰が厄介って言って、自分以外、自分以上に厄介な存在はいませんね。人間関係ってのは難しいですけども、一番難しい人間関係は自分との関係です。この自我の問題、肉の性質。私たちの本当にいやらしいところは、 この肉を満足させるっていうことはとても楽しいんです。もちろん一面嫌な思いもするんですけど、肉を満足させると私たちは快感に感じるんです。やっぱり人に褒められたり、そういう称賛を受けるとですね、すごく嬉しくなって、それが私たちの行動の動機になったり、逆に、けなされたり、無視されたりするとですね、本当に怒ります。腹が立つと、何とかして言い返してやりたくなって、言い返すとスーッとしてしまったり、言いたいことをぶちまけるとなんだか気が晴れるような思いになったり、これは肉の喜びです。肉っていうのは、甘えっていう日本人独特って言いますか、日本人によく言われるですね、甘えの心の中にも、そのど真ん中に肉がいるのです。いつでも甘えは自分が中心でいないと気が済まない。そしていつでも私の気持ちを分かってほしい、私の願いを満たしてほしいといつも思っていますから、私の思いが遂げられないと怒りつぶやき、不平不満をぶつける。これは肉の性格です。これは誰かのことじゃなくて本当に私自身の心の中にいつでも問題として鎌首をもたげ感じるのはその傾向です。ぜひとも繰り返しますが、このような肉の傾向を正当化しないように、弁解しないように、これは私の肉のなす技なのだということをはっきり認めて、死の前にそのことを認めただけでなくして、死の前にありのまま出ましょう。主よ、今また私の心の中に肉の性質が、肉の思いが鎌首を持たれています。この肉の思いに支配されて生きることは、私の本来の姿ではありません。その肉は、あの十字架につけたはずなのです。またその十字架から降りてきて、若者顔に歩いている、これは私のあるべき姿ではないのです。どうか、今、肉の支配ではなくして、イエス・キリスト様が私の心を支配してください。古い私に死に、新しい私に生きる。古い私に死に、キリストに支配されて生きる。そのように私を今もう一度返してください。イエス・キリストに、私を似た歩みに、今戻してください。私たちはいつでもこの祈りを主の前にすぐにするようにしましょう。そうすると一日に何回この祈りが必要になるでしょう。私たちの心の中に肉の思いを感じるとき、敏感にそれを感じるとき、その時々に、主よ、また肉が生きて歩いていますと主の前に出たいのです。あの有名な香川豊彦、日本が生んだ偉大なクリスチャン先輩のクリスチャン香川豊彦がイエス・キリストを信じたとき、宣教師によってこう導かれて、最初生まれて初めての祈りを英語でしました。彼はこう祈ったんです。Make me like Jesus. 私をイエス様に似たものにしてください。イエス様のようなものにしてください。それがカナトヨヘコの最初の祈りだったというんです。すごい祈りをしたもんですね。私をイエス様のようにしてください。そしてなんと香川豊彦はこの祈りで全生涯を貫いたんです。最初の祈りをずーっと死ぬまで天国に召されるまでこの祈りを貫いて生きたのです。私をイエス様のようにしてください。現実はイエス様と似ても似つかない私。現実は肉に支配され肉の思いに満たされて生きてしまう私、なんていうギャップでしょう。私は十字架に死んでキリストに生きるっていう、そのゴールと、現実の肉に動かされて生きる私との間に、なんていうギャップがあるでしょう。イエス・キリストに似たものにしてくださいと祈りつつ、なんと似ていない私でしょう。でも、信仰生活の成長っていうのは、そのギャップがだんだんだんだん時間とともに様々な経験の中で、主の清みをいただいて、御言葉に導かれて狭まっていくのです。残念ながら瞬間的にこれが狭まるということはありえないようです。そのような成長の中で、肉に生きず、キリストに生きる、行いによらず、信仰に生きる、律法によらないで、恵みに生きる。実は、前々回学んだ、パウロがペテロをなじるところ、 ペテロはせっかく主の恵みによってイエス・キリストに生きる境地に、信仰に生きる生活に、恵みに生きる、その喜びに満たされて生きていたペテロが、人の目を恐れて、ユダヤ人の顔を恐れて、あの、異邦人と食事をしているところから離れていってしまった。それは、パウロから見たときにどういうことだったかというと、キリストに生きるところに来てたのに、また肉に生きる。信仰に生きる道からまた行いに生きる。恵みに生きる道から立法に生きる後戻りに見えたわけです。だから、これはペテロ個人ではなくして、教会全体に対する大変な問題だとして、なじったわけです。もしもペテロの行動を許せば、イエス・キリストの恵みを無にし、イエス・キリストの十字架の死を無意味なものにすることであったので、パウロはそれを許さなかったわけです。私たちも、ぜひ後戻りをしないで、恵みを無にしないで、イエス・キリストの十字架を無意味なものにしないで、今日のこの御言葉、ガラテヤ 2-20 の生き方を、本当に見て、日々の体験としていきたいものです。具体的に、それがどういうふうな形で、私たちのものになっていくのかを、二人の先生方の実例を用いて、語らせていただきたいと思うのです。じゃあ一番目に、榎本康郎先生、チーロバー牧師として有名でした。榎本康郎先生もすでに天国に行かれた先生ですが、その先生が、この京都の、この世光教会、世の光教会で牧師をしていたとき、その、榎本牧師のもとにですね、一人の A っていうですね、若いクリスチャンが、伝道師として招かれることになりました。江野先生のもとで訓練を受けながら、伝道師として彼がやっていくことになったわけです。ところが、この A 伝道師が着任してから数ヶ月経ったある日の夕方、江野先生は、ふてくされて、家に入ろうともしないで、寝室を外に持ち出して、外で寝そべっていたっていうんです。そして食事の時間になったので、奥さんや娘さんがお父さんお食事ですよと言っても、入ろうとしない。もう、膨れっ面をしてですね。そして、一体自分は、何に腹を立ててるんだろうと、榎本先生、自問自答するのです。そして、それは、すぐにわかりましたね。A伝道師が来てから、なんだか信者の心が、だんだんだんだん自分から離れて、A伝道師の方に行くように感じてしまって、それが何とも言いようのない、寂しさを感じさせたっていうんです。そしてそんなことに寂しさを感じている自分が腹立たしくってしょうがないのです。教会の方が、不機嫌になってしまうっていうんですね。ちょうどそうやって伏せ寝しているところに、A 伝道師がやってきたっていうんです。まあタイミング悪くですね、A 伝道師が来てしまいました。そこでですね、榎本先生はきつい言葉で A 君にですね、わーって言っちゃったっていうんです。そしてそのような言葉で、仕返しをしている子に快感を覚えている自分が見えたんです。こんな自分をどうしたらいいんだろう。榎本先生はこのまま駆け出していって電車に飛び込んでしまいたいっていう衝動を感じたっていうんです。もう恥ずかしくて恥ずかしくて自分のその気持ちが心が、ね、誰にも話せないで夕闇の中で一人こういながらもだえながら榎本先生はこう書きます。しばらくして私は思わず、神様と祈った。祈ったというよりも、神様を呼んだのである。そして、神様と呼んだ自分の声が、自分の耳に聞こえたとき、私の目から涙が滲み出てきた。不思議なことに、そのときから私の心は落ち着きを取り戻し、やがて何か明るくなってくるのを感じた。榎本先生は本当に正直にその心の中にあるものをこう裸のように出してくださる先生ですから、ね、このようなですね、文章を残してくれて感謝ですね。私たちが感じる心じゃないですか。私の心が感じる心です。ね、でも榎本先生はそれを本当にですね、こう、身もだえしながら、抑えよう抑えよう、死んでしまいたい、そんな思いの中から、どうして勝利しましたか？そんな一言。 心を神様に向けて、神様と、神様に目を向けたとき、そこに不思議な勝利が明るさが返ってきたっていうんです。もう一人の証を紹介しましょう。私たちが使っています、この聖歌。この聖歌をですね、編集した先生、中田右郷っていうですね、先生です。この聖歌のですね、前書きのところに、その中田右郷先生のですね、文章が出ています。この先生が私たちのために、いろんな聖歌をですね、集めて、編集して、手渡してくれたわけです。その中田右郷がですね、進学校で勉強しているときに、信仰上の悩みを、深い悩みを、なし自分自身に対する悩みをですね、抱いて苦しみ始めて、そんな苦しみから逃れるために、ヨナのように、大島行きの船に乗ったっていうんです。大正6年、1917年7月のことだって言うんですが、親や教師たちに対する憎しみ、なんだかわからない虚無的な寂しさに泣きたくなるのをじっとこらえていた。そんな思いで中田右郷はですね、大島に渡りまして、そして大島で無人のですね、ボロ小屋に住んだって言うんです。そしてそこで、もしも魂に安らぎが来なかったら死んでしまおうと決心をして断食を始めるのです。ところがちょうどそこの大島で伝道していた安倍っていうですね、安倍兄弟のお父さんじゃないんですが、安倍っていうですね、牧師の元から迎えの人たちがやってきまして、無理やり立ってでも連れてこいって言ってですね、その中田新学生はですね、安倍牧師の前に立つのです。牧師はこう言います。右郷さん、君はいつも死にたいと言っているそうだね。はい、心底からそう思っています。じゃあ今日がいい。君の希望を叶えてあげよう。ついてきなさい。安倍牧師は足が不自由なのにどんどん歩いて村外れの共同墓地に入ったって言うんです。そして先生は倒れた墓石の一つに腰を下ろしていった。さあここで死んでもらおう。君のような人間は世の中にあってもなくても大したことはない。ここで消えてしまうんだ。はい。だが、どういうふうにして、その方法がわからないというのか？と言ってですね、先生は、ガラテア2の20を指さしたって言うんです。文部訳の聖書で、我、キリストと共に十字架につけられたり、この聖句を示したのです。その時でした。中田青年の心の中に光が差してきたって言うんです。わかりました。先生、わかりました。ちょっとその後ロマンチックなんですが、涙に濡れた目に、夕日に輝く波が眩しかった。さらに墓地の入り口の砂山を通っていた時、鋭い神の声を聞いた。お前は賛美を持って私に仕えなさい。根本先生も、中田先生も、自分自身の自我の問題で悩んで、なんとかそれを殺したい、なんとかそれを抑えたいと、もらえるのです。でも、抑えようと思っても、殺そうと思っても、殺すことはできない。でも、御言葉を私に教えるのは、あなたが、その自分の自我を抑えて殺そうとするのは無理です。あなたは自分の自我を抑えて殺すことはできません。でもどうすればいいんですか？信仰によって生きなさい。あなたはすでに死んだものです。あなたはすでに十字架で死んだものです。この信仰の事実、現実ではなくして、信仰の事実を知って、認めて、受け入れて、この信仰に生きなさい。いつでも、信仰で生きる。私は、キリストと共に十字架について死んだ。この信仰で、主よ、私はすでに死んだものであることを今また認めて、どうぞあなたの支配に、御霊の導きに、キリストの支配に私を委ねます。ぜひぜひ、今日の御言葉を、ただパウロの信仰の告白としないで、あなたの日々の体験として、ぜひとも、この御言葉に生きていただきたいのです。そのためにも、ぜひですね、今週中に、このガラテア2の20を暗記しましょう。この御言葉を暗記して、この心の中に、 この肉の思いが出てくるとき、その度にこの御言葉に立ち返って、主の前に出ましょう。主よ、私はすでに十字架で死んだものです。今、キリストに会って生かしてください。信仰によって、その御言葉を本当にあなたの証にしていただきたいのです。この御言葉は、私は、となっています。パウロが言う私ですけれども、これはまた、私たち一人一人の個人的な証としなさいというのを言うわけです。ぜひともこの二十節の私が、あなたであるようにですね。あなた一人一人が、主の前に、このように言い切って、日々歩いていきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。